皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんかね、国連気候行動サミットがねありまして、無事終わったわけではありますけれども、いつもに比べてね、本当にグレタさんのことであるとかね、いろんなニュースで、国内を賑わせたかなというふうに思いますが、またちょっとね、このあたりは少し気候ネットワークのプレスリリースをご紹介をしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、気候ネットワークがこの夏、小中高校生に、お願いをして、作文コンクール、未来を守る子ども作文コンクール、地球温暖化のない社会への思いを綴ろうということで、9月13日まで募集をしておりました。で、まあまあね、たくさんの方にご応募いただいたんですけれども、小学生からは42作品、中学生からは189作品、高校がねちょっと少なくて8作品だったんですけれども、まあまあ、遠方からもね、もちろん、メール等で、送っていただけるので、送っていただいたということで、それから、この度ですね、受賞作品を発表もさせていただきました。私もすべてのね、作文に、目を通させていただいたんですけれども、地球温暖化のない社会への思いを綴ろうということでね、小学生、中学生、高校生、皆さんね、それぞれ、いろいろ調べてくださったり、体験したことをね、綴っていただいたということで、面白く読ませていただきました。で、小学生はね、最優秀賞、優秀賞、未来賞、そしてちょっと小学2年生の方からの応募がね、すごく良かったんで、特別賞というのを出させていただいています。で、中学生がね、最優秀賞と優秀賞をね、これも2つ選ばせていただいて、未来賞というのが1つ選んでいます。で、高校生なんですけども、ちょっと残念ながら最優秀賞は今回は該当がなく、優秀賞と未来賞を選ばせていただいたということなんですね。で、気候ネットワークのホームページもね、お名前とかタイトル、学校名ね、出ておりまして、まあこれね、それぞれ表彰をさせていただくんですけれども、10月の19日に気候ネットワークのシンポジウムがありまして、そこで、表彰させていただく、また優秀作品は、読んでいただくような形になるというふうに思います。それぞれね、遠方からも、来ていただくような形で、まあ、盛り上がるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、こういうことでね、若い人たちの声が、いろんな人に伝わっていき、そして、まあ、温暖化対策、特に、グレタさんのようなね、若い人たちの声が本当に深刻に、世界を、深刻になってるね、温暖化問題を変えていくきっかけとなるということなので、私たちは国内でね、そういう声を集めて、広く発信していきたいなというふうに思って、これをね、コンクールを実施したわけなんですけども、まあ、できれば来年も続けていきたいかなというふうに思っています。10月19日ね、午後、から龍谷大学でね、発表表彰式ありますので、もしご関心があればですね、来ていただいて、どんな人が受賞したんだろうなというようなこともね、見ていただいたらありがたいかなというふうに思います。はい、気候行動、国連気候行動サミットね、行われましたけども、まあ、報道がね、いろいろあって、皆さんもね、見聞きしていただいたと思うんですけども、その終わった後、私たちがね、プレスリリースを出しましたので、その内容を紹介するのが一番いいのかなというふうに思いますけども、タイトルがですね、日本政府国連気候行動サミットで対策強化の約束示せず、石油依存の政策方針が仕掛けということで、国連気候外交への関与の機会を失ったというようなことで、出させていただいております。 ね、アントニオ・グテーレス国連事務総長が呼びかけてですね、まあ、あの 国連総会がね、ニューヨークで開かれるんですけども、それと同時に国連気候行動サミットが開催をされたということなんですね。で、その際に事務総長から度重なる要請がありました。各国は、目標や対策を引き上げる、強化するというね、ことを、求めていたわけなんですね。ところが日本はこの機会をちょっと逸してしまったんじゃないか、将来世代の裏切りになってしまうんじゃないかということで、私たちは評価をしているところです。で、まあ、皆さんご存知のね、パリ協定が約束しているもの、それを、なんとか達成したい、でも今のままでは達成できない、じゃあみんなもっとね、目標を上げて、来てください、もっとね、対策できることはちゃんとね、考えて来てくださいっていうことだったんですけども、その際にですね、まあ、ドイツなどなんかも、いろいろ示してたんですけども、日本の、姿は皆無であったんじゃないかと。日本政府として 1.5 度目標を、目指す立場を明らかにすることもなかったと、それに伴って気候目標や対策を強化する約束することもなかったと、すでにね、主要国が途上国支援のための緑の気候基金の増資、まあ、増やすということにおいても日本から新たな、貢献の表明がなかったということなんですよね。で、まあ、そういう中でなかなかね、まあ、あの手ぶらで行ってしまったようなところに日本に対する、失望が国際社会に広がったということは、あるんかなということで、書かせていただいております。まあそのね、日本がどうしていくべきかということは、やっぱり地球温暖化対策計画およびエネルギー基本計画の改定を進めなければいけない、ということですよね。で、そのために、どうやっていくかということを、まあね、しっかりと具体的に、明記して、いく必要があるんだろうということなんですね。特にですね、石炭火力発電ね、2030年まで、まあ、日本全ね、もうすでに立っているものも含めて、全廃をしていく必要があるということをね、世界が求めているわけなんですよね。で、まあ、それをまず、表明をする、そして着実にやっていくということがあるのかな。すでに訴訟なんかも起こっていてね、それに応えなきゃいけないんだろう。で、そういうことがですね、子どもたちの未来を守ったり、日本が国際社会からの信頼を取り戻すことができたりするっていうのが、できるんじゃないかということで、私たちはプレスリリースを出させていただいていますので、ぜひまたね、これを参考にしてもらったらいいかなというふうに思っています。で、先ほど出たですね、じゃあドイツ、どうしているのかということで、この機会にですね、ドイツが脱石炭同盟に加盟をしましたということなんですね。ドイツのね、環境原子力安全大臣がですね、国際的な脱石炭同盟、パワーリングパストコール、同盟っていうのがあるんですけれども、気候変動対策を求めるね、まあ、デモとか、世界的に脱石炭の機運が、進んでいる中、ドイツ政府はね、遅くとも2038年までにね、石炭火力発電すべて閉鎖する方針は掲げているんですけれども、皆さんご存知のように、ドイツは国内で石炭が取れるということなんですよね。で、まあ、国内産業を守らなければというようなこともあって、カナダとかイギリスなんかには若干遅れた、対策、脱石炭はですね、遅れているということなんですね。もちろん、自然エネルギー再エネ普及なんかはドイツは進んでいるわけなんですけども、脱石炭という意味ではね、遅れてたんですが、今回、まあ、そのね、パリ協定の目標を達成するためにね、しっかりと、進めていくということで、ドイツはね、なんと今ヨーロッパでは最大、世界でも5番目に石炭火力発電の利用が多い国なんですよね。それが、まあ、そのドイツのような、ね、工業国ということですが、石炭と原子力からは脱却し、再生可能エネルギーによるエネルギー供給に移行していく、これで、まあ、世界各国に、ね、力強いメッセージを発信できるというようなことも、まあ、 発信伝えているわけなんですよね。で、ドイツ政府は気候変動対策パッケージっていうのも発表し、CO2 排出量削減のインセンティブや CO2 価格の設定、将来的な、規則の厳格化なども盛り込んでいるということなんですよね。で、スロバキアもですね、この、脱石炭同盟に、参加をして、中東の、中東ヨーロッパ諸国では、初めてになるということなんですね。で、まあ、これもね、大きな流れですので、日本も一刻も早くですね、これに参加を、する必要がある。でも、そのためには、しっかりとね、脱石炭の方針を、決めて打ち出していかなければいけないっていう、課題があるんですけども、まあ、もう、もはや、待ったなしなんで、そこは、しっかりとね、一刻も早く、決めていく必要があるんじゃないかな、というようなことで、ご紹介をさせていただいたところです。はい。まあ、9月20日に行いましたですね、グローバル気候マーチ、ね、京都でも行いましたけども、まあ、300人近い人が参加をしてくださったということでね、これまでにない盛り上がりがあったのかなということと、日本全国でもね、本当に20箇所以上でね、参加をしたということなんで、そこはもう世界と連動した若い人たちの、思いっていうのは、方向性としては定まっていて、当然もうね、若い人たちの方が、危機感を持っている。それに本当にこうね、私たち大人も同じような危機感を持っている人多いんですけれども、大人対子どもという構図ではなくって、まあ、本当に危機感を持っている大人も子どもも、ね、どんな人であってもね、国籍年齢問わず、そういう思いの人たちがいて、しっかり頑張ろうとしている中で、足かせになっているのは何だろうなというふうに考えて、その足かせを、まあ、取り払っていく。それが、私たち地球全体、あるいは国や地域や、ね、私たち個人の生活にも、跳ね返ってくる、ことだというふうに思います。ということでね、まあ、そういう議論をしましょうということで、10月の19日と20日には、龍谷大学の深草キャンパスで、気候市民サミットの開催をいたします。先ほど申し上げた作文コンクールの、ね、発表もここの中に含まれるんですけども、パリ協定がスタート、脱炭素の未来へという、ね、タイトルでやるんですけども、10月19日はですね、特別対談というので、末吉武次郎さん、それから江守聖太さんなんかにね、お話を聞くということと、作文コンクールの、優秀作品の発表、表彰式なんかがあります。で、2日目、10月20日はですね、将来世代のセッションということで、2050年にね、何歳になっているんでしょうかということで、若い人たちにね、中心にお話を聞く。午後からはですね、日本の気候変動エネルギー政策、失われた30年、これからの30年ということで、少しね、専門的なお話。その後はトークセッション2で、京都のね、脱温暖化、本当にできるんだろうか、やらない。あかんねっていうようなことで、京都に特化した脱炭素の、議論をしていく予定ですので、ぜひご参加いただけたらなというふうに思います。10月19日午後、から、それから10月20日は午前と午後に、龍谷大学の深草キャンパスで開催をしますので、ぜひご参加ください。ということで、今日の、京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。